もしもし、
はい、
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします、はい、
最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳、
はい、
結婚してます？
別れました、
はい、あ、そうですか。
出てきちゃって。
別れたのは何年前ですか？
20年ぐらい前
ですか。はい、わかりました、はい、で今はそうするとお一人で暮らしてるんですか？
はい、
はい、わかりました、はい、でどんな相談ですか？
父がですね、4年ぐらい前に亡くなりまして、
はい、
そして3年ぐらい前に母が地方事務所に行こうっていうことで行ったんですよ、
はい、
その行く前に私がもう本を書いてあるから、子供が2人いる場合には。
子供2人っていうのは、
弟がいるんです。
あなたの弟さん、
はいはい、
弟さん何歳ですか？
58歳です。
はい、
で本にね、
はい、
2分の1を妻が取って、
はい、
それから4分の1を子供が分けるんだよって書いてあったんですよ、
はい、
それを見せてももう全然聞かないんです。
要するにお父さんが4年前に亡くなられた時に、
はい、
お母さんがそうすると全部相続するということを言われたわけですか？
そうですね、その前に私の母が亡くなったら私に落ちるお金が、郵便局のお金が100万あったんですけど、
はい、
父がベッドで寝ている間に弟の友達にね、
はい、
小さい郵便局の局長がいるもんですから、その人が勝手に書き換えちゃって、
はい、
みんな父のものになっちゃったんですよ。
ちょっと待ってください。今それはちょっと大変なことだと思うんですけど、はい、知り合いの郵便局長がいるから、
はい、
書き換えちゃったっていうのは本当に書き換えたんですか？
書き換えちゃったんです。母がまだ亡くなってないんですけど、これは私が亡くなったらお前にやるからねって、証書をリュックサックの中に入れて父の頭の上に置いといたんですね。そしたら、父が寝ている間に、その郵便局長が来て、それを書き換えちゃったんです。
郵便局長が来て？
そうです。弟の友達なんです。
その局長がね、
はい、
あなたが知らないうちに、お母さんの貯金通帳を父の方に書き換えられたと。で、あなたとしてはその100万はもともと私のものだという、ふうに言いたいわけですか？
それを頼りにしてたもんですからね。私今働いてないんですよ。
それであなたの言いたいことはどういうことですか？
私が金額がゼロって言うんですよ。何にもないって言うんです。私母が、私にはなし、それから弟には土地と家屋を全部って言うんです。
あなたには何にもなしで、弟の方に全部、母の遺産は全部。
母の遺産っていうか、
はい、
まだ死んでないんで、
はい、
土地と家屋全部やるって言うんです。
あ、やると言っているということですね。
そうです。それで判も押しちゃったんです。
判も押しちゃった。どういう内容の書類に判を押したんですか？
母がお金の全部を取って、
はい、
それから土地と家屋の権利を全部弟が取るっていうんです。
それだけあなたには何もやらない、全部弟にあげるという証書を。
ゼロです。私、
いや、ですからなぜそれに反抗したんですか？
わからないです。自分でもなんかその流れっていうか、なんか役場に実印を取りに行かされて、それで3人で私が運転して、そして乗せられたっていう感じで。
3人っていうのは弟とお母さんですね。
そうです。
先ほどから私は全く貯金も何にもないゼロだと言ってるのに、なぜその時に判を押したんですか？
わからないんですけど判を押しちゃったんですよね。バカだからですよ。
あのね、すごく簡単なんですよ。私バカだからっていう言い方、全部片付いちゃいますから。それで今何を聞きたいんですか？
反抗しちゃっても、
うん、
少しでもお金は母からもらえるんでしょうかっていうことを聞きたいんです。
ということですね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩谷孝之先生がいらっしゃったので、 伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、ね、お話ずっと伺ってるんですけれども、
はい、
あなたのお話はね、書き換えちゃったんですとか、したんですというような話がたくさん出てくるんですけれども、
はい、
何に押したのかとか、何を書いたのかっていう、そこの部分が全然出てこないんでね、全く話がこう見えてこないんですよ。
司法書士のところに行ってね、
うん、
預金の全額を母のもの、それから土地と家屋の全部を、弟のものっていうのに判を押しちゃったんです。
それは何の書類ですか？
父の遺産のものだと思いますけど、
はい、お父さんの遺産をどういうふうに分割をするのかという遺産分割協議書っていう、そういう内容の書類でしたかね？
だと思います。
ですよね、
はい、
うん、それはだからお父さんの遺産をどうするかっていう話ですよね。
そうです。
はい、で、お父さんの遺産をどう分割するかという話の時に、
はい、
お前にはなしと、要するにあなたは全く何も相続をしないと、で弟さんが土地建物全部を相続すると、そういう内容の遺産分割協議書を司法書士さんがあらかじめ作っていて、でこれに同意しなさいと、判を押しなさいと言われて、よくわからなかったけれども判を押してしまったということなんですか？そういうことですね。
はい。
うん。で、お父さんは特に遺言とかをしてたわけではないんですね。
しないです。
してない。で、お父さんが亡くなって、その遺産をどうするのかということについてね、相続人3人で、話し合いはしたんですか？
しないです。
話し合いしてない。じゃあ話し合いをしてないにもかかわらず、もう協議書が出来上がっていて、あとはあなたはそれに判を押すか押さないかっていうことの選択しかなかったということですか？
そうです。
はい、わかりました。それからもう一つの問題ね、
はい、
書き換えたという、お母さんの預金をお父さんに書き換えたというふうな、そういう表現されてましたけど、
ね、母の預金を父に書き換えたんです。
はい、それはお父さんが亡くなる前ですね。
そうです。
はい、で、預金を書き換えたということなんですけれども、
はい、
それは、郵便局の預貯金が、
はい、
通帳か何かがあったということなんですかね？
はい、
で、そこにもともと100万円ぐらい入っていた。
はい。
これは、お母さん名義の通帳だったわけですね。
そうです。
で、それをお父さん名義に書き換えたというふうにあなたはおっしゃいましたけれども、
はい、
その100万円が入った通帳の名義人がお父さんになっていたということですか？
そうです。
それはあなたはご覧になってるんですか？
見てないです。で、いくらあるかもしれないです。
見てない。じゃあ、はい、見てないにもかかわらず、それを書き換えたというふうに、おっしゃってるのはどうしてなんですか？
母が言ってました。
そうするとお母さんは自分の意思でお父さん名義にその預金を書き換えたということなんですかね？
多分そうだと思います。
うん、それはね、本当に大きな違いなんですよ。お母さんに無断でね、郵便局の局長さんが来て書き換えちゃったんだったら、これはもう大きな犯罪行為ですよ。
あ、そうですか。う
ん、だけどもお母さんが納得していて、お母さんが自分の意思でね、
はい、
これは100万円あるけれども、お父さん名義にしておきましょうと言ってお父さん名義に変えたとか、あるいはその100万円をね、お父さんの口座に移し替えたとかいうことであれば、これは別に何の不正行為でも犯罪行為でもないですよね。
あ、そうですか。
うん、だってお母さん自分の貯金をどうするのかとね、そのままそのお母さんの名義のまま置いておくのか、お父さんにそれを譲り渡すのか、それはお母さんが決めていいことですよね。
そうですね。
うん、だから別に、それが郵便局の人がね、来てその手続きをやったとしても、特にそれは何か不正な行為をやったっていうことにはならないですよね。
はい。
そうすると今のあなたの、怒りというかね、その憤りっていうのは、
はい、
どこに向いているのかというと、
はい、
自分に断りもせずにお前にやるよって言っていた預金をお父さんに変えちゃったと、そこにまず一つ目のね、憤りがあるっていうことかな。ですよね。
はい。
ただもう一つの憤りというのは、
はい、
そのお父さんが亡くなった時に、
はい、
そのお父さんの遺産をどうするかということについてきちんと話もしないまま、いつの間にか書類が出来上がっていて、その場の空気からあなたはそれを判を押さざるを得なかったと。
そうです。
それがもう一つの憤りであって、
はい、
で、一番目の憤りと二番目の憤りというのは、そもそもその100万は私に来るはずだったのに、自分のところに来なくなってしまったと、それが悔しいと、かつ困っているということですよね。
はい。
でね、あなたがその、まあ、期待をしていたね、100万円は、はい、いつかね、お母さんが亡くなった時には自分のところに来るっていう期待をしてたのはね、
はい、
それはよくわかるんですけれども、はい、でも他方でね、お母さんが100万円を持っていて、
はい、
でそのお母さんは今でも生きておられるわけですよね、
はい、
でその100万円を将来自分が亡くなった時にあなたに渡すか、それともそれを自分のために使うか、はたまたそれをお父さんに譲り渡すか、弟さんに譲り渡すか、それはお母さんが決めていいことなんですよね。
そうですね、
うん、だから最初にあなたに約束した時には100万円あなたに お前にあげるよと本当にそう思っていたのかもしれないけれども、何らかの心境の変化があって、やっぱりお前に渡すんじゃなくて他の使い方をするよって言って使っちゃったとしても、お母さんのその行為というのはね、あなたにとっては裏切り行為に見えるかもしれないけれども、でもそれは本来お母さんが自分の財産は自分でどういうふうに使うかということは自分で決めていいわけですから、そこについてね、お母さんが何か曲がったことをやったとは私は思わないんですよね、うん、むしろお前に100万円をあげるよと言っていたにもかかわらず、それとは違うようなね、それと矛盾するようなことをしたことに何かね、例えばお母さんの気持ちを害するようなことをやってしまったとか、あるいはお母さんの期待に応えられなかったとかね、何かね、きっかけがあったんじゃないかと思うんですよ。でそのきっかけが何かということをよく考えてみて、そこについてね、何らかの手当てをすれば、もう一度お母さんの気持ちも変わるかもしれないし、で、おそらく弟さんもお母さんともしかするとね、同じような認識でいるのかもしれないんでね。でも、あなたの方で、預金を勝手に書き換えたとか、あるいは遺産分割協議書にね、無理やりサインさせられた、無理やりって言っても、でもあなたも別に手を持って無理やりね、サインさせられたわけじゃなくて、一応何も言わずにサインをしちゃったわけでしょ、うん、それについてね、けしからんというふうに言ってみてもね、多分問題の解決にはならないんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから何かね、お母さんとか弟に対して、あるいは場合によってはお父さんに対して、なんか自分が失礼なことしたんじゃないのかなということをね、よくちょっと記憶をたどってね、思い返してみてください。
はい、わかりました。
でね、そこになんか解決のヒントがあるような気がしますんで。
はい、わかりました。
もしもし。
はい、
あなた、はい、自分の受けた被害をものすごく強調しますよね。
はい、
なんでだと思いますか。自分の思うように人を動かす手段が、私はこんなに惨めなのっていうことですよね。そうでしょ。この態度やってる限り周りはみんな離れてきます。お母さんも弟もね、このあなたのもう惨めさを演技してね、自分の不幸を武器にしてね、みんなを操作しようとする態度にも嫌気がさしてるんです。うん、泣いてね、人を操作しようと思ってまともな人は動きません。もう問題解決しようというね、その姿勢になって本当のことを言い出してごらん。そしたらあなたが変わったら必ず周りは変わります。被害を強調して人を操作するのはやめましょうよ。したらね、弟とね、お母さん変わってくる。生き方を変えなきゃダメよ。
生き方を変えます。変えてみます。
うん、生き方変えてみましょう。
本当に恨むことばっかりでね、今まで
本当に恨むこと多かったんだよ、あなた。父親への憎しみ、母親への憎しみ、弟への憎しみ、憎しみで心が乗っ取られちゃったんだ、あなたの心。
そうですね。
で、そのね、憎むのはいいんです、それはしょうがないんだ。この惨めさの演技やめてごらん。事態は変わってきますよ。
はい、やめてみます。
やめてみましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。
自分の不幸を生きる武器にしている以上、人生の問題は解決しません。